はい、それでは今日の44編、この44編という日は、非常に追い詰められた状況で、全身全霊を挙げて、その状況から何とかして救われたいという、そういう切実な願い、祈り、叫びというものが最初の方からですね、ずっとあるわけですね。この今日のところですね。この詩を作った人がずっとより頼んできた神様で、我らを本当に脅威させるのは神様、あなただ、我らの力ではないということを確信して歩んできたわけですけれども、それでも一節、見放された、恥ずかしみに合わせる敵によくやっつけられて、もう逃げるまま、我らを食い尽くするままに放置されたって言うんですね。で、そのことがずっとですね、この周辺の国々のあざけりの的、あざ笑い、あざけるとかあざ笑いって繰り返しあってます。頭を打って、あなたに任せたと。この14、15、16、17、繰り返し繰り返し、あざけり、罵り、こういうようにずっと4節にわたって書いてあって、他にはちょっと見られないことがあります。そのように、周囲の国々の人たちからあざけられ、見下され、罵り、そしてその上にさらにやっつけてやろうとするような人たちが迫ってくる。で、そのような高中があってもですね、その本前のところからのように、私たちがより頼んでは、あるいは自分の剣によって勝利を得ようとするものでもない。私たちを憎む者を裁く、はじめ私で裁くのはあなたです。耐えることなく神を賛美していきますということだったんですね。で、ここでも、そんな状況のただ中で全てが降りかかってもなお、決して死を忘れることはない。覚えておく、忘れない。あなたの約束、神の言葉を虚しいものとせず、道を逸れて歩もうとはしなかったという。それでもなおと今日は19節で止めてありますが、打ちのめすって言った。この詩はですね、そういう意味で、散々あざ笑いあざけり、その中でもなおも神様を忘れずに、という、この姿勢を持ってですね、最後まで続いているわけです。これは、私たちにとっても、今の日本はキリストを信じるといってもあざけられ、そしてバカにしたり見下したり罵りへいうことはないんだけど、つい80年ほど前までは英語を学ぼうということだけでもこのようにあざけられ、恥ずかしめられ、石を投げたれというぐらいのことだったんですね。だから英語教育は全部廃止された。だから現在の五千円室、この前から言ってますが、少しでもああいったことに取り上げられたのは、背後に、サウノフさん、その周辺の助けた様々な人たちの上に、神が導き助けた。松田梅子っていう名前だけ突出して知られているんですけども、その名前、津田塾。もともとは小さな10人で始めたんですね。しかも非常に、教師としては最高の地位、給料も非常に高かったのを、あえてそれをやめたわけですね。 大名とかの娘たち、家族女学校、大名の系列の家族ってですけども、そういう人たちの指示を集めた家族女学校の教授でもあったんですが、そういう、まあ、女性としては当時最高の地位であったものをあえて捨てて、そして塾、たった10人やっていけるかどうかわからないという、非常に思い切った決断を津田明さんはしたわけです。そういうこともあって、本当に塾だったから津田塾、最初は英学塾ですね。それがまあ、さまざまな困難であった一つが戦時中になって、英学塾、英語なんていうのはやめてしまえというわけで、それまでずっと徐々にたった10人から始まったのが増えていったわけですが、激減していったんですね。そしたら、もう成り立たない。そこで勤めてもらってる教師の給料も出せないと。そういうこともあって、もうこのままいったら廃止しなきゃいけないっていうようなぐらいの状況が起こっていったんですね。でも、それでもなお、確かに、津田文子さんは、決して神様の導きを諦めない。で、前進したと。この細かなことはまた別に一回に、いかにしてそういった困難を逃れていったのか。基本的には、神様の約束を忘れない。津田文子さん、それがその周辺の助けをした人たちもまた神様のことを忘れなかった人たちだったわけです。そういうことで、そして神様のこと、神様のご意志を表したものがその神の言葉だったんですね。でそういう困難な時に、あくまでその学校を守っていくっていうのは国策に反した学校だということになるしですね、今にしても考えられない、まあ、あの英語ができるってことはビジネスマンでもですね、海外も行かない感じ、この当たり前必須のものだと、英語の学校ってのは非常に重要なわけですね。ところが水八十数年の英語を学ぶことさえ適正言語だ。そんなことは、時にあることは、時の元気なんか捨ててしまえ。とか言ってですね、まあ、そういった浅はかな考えの人たちが、日本人をたくさん動員して、中国侵略に向かわせたわけですね。8月になると、8月15日。が、敗戦の、いかに、これが敗戦になったのか、どうしたんだ戦争したのか、どうしたんだ原爆を落とされたのか、それを例えていったら、そもそも出発点は何が原因なのか、ということを考えて、そういうことは二度と起こらないようにって、その意味で忘れないようにするって非常に大事なことなんですけども、原爆は落ちた。アメリカはひどいことした。原爆でたくさん死んだ、大変だ。核兵器の恐ろしさを忘れない。そういう狭い範囲にとどまってるんですね。核戦争反対だと言うけども、戦争が起こるから、核を使ったんですね。でさっさと降伏もしなかったから起こったわけですし、侵略をそもそも満州に、他者の国に、100万の国民たちを、日本からですよ、よその国に、100万って膨大な数です。これに計画を政府が立ったわけです。そして、もともと住んでるところを奪い取って、あるいは非常に安い値で買い取って、そこで住んでた人を追い出した。今のアラブとイスラエルの大きな問題は、イスラエルの人たちは、アラブの人が住んでるところをどんどん追い出していったと。そういうことがあって、ずっとその、問題が半世紀を超えて70年もってですね、そういう問題がずっと深刻なことに続けているんですね。 もちろんそういうことですね。この津田梅子さんと、彼女を助けた人たちによって、なんとか生きてきたんですけども、それは、大概がキリスト者だったわけです。キリスト者、キリストのことを忘れない、御言葉を忘れないと。私たちも、いろんな困難、また、困難があまりない時であっても、それちょっと、どっかで忘れる。この世のこと、この世で人から褒められること、この世でみんながしていることの方に流されて、神様のご意志はどっちなんだろうかっていうことを忘れるっていうことは、何十年も信仰を持った人でもしばしば起こることであるし、また非常な苦難、苦しみ、悲しみ、ここにあるような状態が続いても、もう神様いないんだというふうに見て、神様の約束も忘れてしまうということが本当に多いわけです。ですから、この一言ですね、どんなことが降りかかっても、我らは決してあなたを忘れることなく、あなたの契約、あなたの言葉ですね、虚しいのをしなかった、この姿勢をずっと堅持していったというところまでに、今日は止めてあるんですけども、この忘れないっていうのは、本当に私たちの日々でもですね、朝起きた時から神様の言葉を忘れないということで言い換えて思い出す。Remember 英語でということは、忘れない、覚えておく、なんか思い起こす。両方の意味を持って、これギリシャ語もそうなんですね。ミムニエスコー。メモリーという英語の今入ってきている言葉ですね。ミムニエスコーというのは、そういう思い出す、か覚えておくと。Remember Pearl Harbor。真珠湾が奇襲攻撃を受けて、たくさんの兵士たちも突然宣戦布告もなしに襲いかかられて死んだと。それをずっと覚えておこう。あれを忘れるな。両方の意味を持っていたように、聖書においてもですね、絶えず神様を、イエス様を、そしてイエス様の言葉、ご意志が言葉に現れている。だから神様のご意志を忘れて、周囲の人間の意志、支配者、昔だったら、天皇の意志を神様としてですね、それに従い。そしてそれをそのまま受けた政治家たち、教育もみんなそれに見えなれされて、芸術も音楽もですね、非常に優秀な作曲家も文化を、引き立てるような文化をたくさん作っていったりしたわけです。その能力っていうのは優れているから、私でも父が通算でいたのを未だに思い出すですね。このリズム曲っていうのは、確かに小関裕二さんなんかはそういうことに長けた人だったんですね。特別に音楽の才能があった人ですが、も非常に優れたメロディーと人の心を訴えるような雰囲気、メロディー、そうしたものを多く見出して、そして戦争に駆り立てていくっていう役割を果たした。まあ、戦後ずっと経ってから、小関裕二さんも、当時の流れに押し流されて、そして、その意味を考えることなくですね、そういうふうに死んだことで、どんな意味があった。これ本当に意味があるのかと。そういうことも考えることをするんで、どんどん、では盲目的に、戦地へと、敵国侵略のために、どんどん見る。そのための助けとなる音楽を作ってしまったというふうなことを告白されておったんですね。忘れないということは、時と状況において本当に困難なことに嫌をなく忘れようとさせるわけですね、権力の側は。で、詩編のこの詩編の中では特にですね、詩編の119編というのは非常に長いものだから、どこを開いても同じような言葉に見えるものだから、熟読する人は本当に少ないんですね。長い長いから。命の里で障害者にするんですけども、支援をやってた時には、もう119編でも1年以上かかってやっています。1ヶ月に1編だったこともあってですね。その119編のことは、神の言葉に対してずっとその答えを書いてる、最もボリュームのある 聖書全体の中でもですね、これ以上一つの聖書の巻がですね、章とも言って、普通のところだったら第何章、マタイの福音書の5章とか、章に当たるし、もの、一つ一つの詩編ですけど、こんなに大きく一貫して神の言葉について言ってるっていうのは本当に類を見ないんですね。神の言葉なんだけども、律法と訳したり、悟しと訳したり、定めと訳したり、道と訳したり、言葉と訳したり、戒めと訳したり、いろんな訳されてるから、私はもうこういったヘブライ語とか全然知らなかった時には、これそれどんな風に違うのかと、いろいろ頭を悩ましたものですね。ところがこれは訳によってですね、例えば定めと訳してある、この神教で訳では。それ別の訳では神教で、悟し。あと別の訳では、明かしと訳したり。あるいは起きてと訳したり。その訳語というのは決してですね、絶対的なものではありえないんですよね。神の言葉に関する言い換えた由来語ですので、やむなく違う言葉を選んでるけれども、定めと言いますね、どう違うのか。でも考えた意味がないわけです。別の訳では悟して訳したり、明かして訳したりしてるわけなんですね。そういう意味なのか。ですから全体としては意味をしっかりとるには、悟しと起きてどう違うのかなんて考えた意味がないので、それでなくて神の言葉として全体として受け取る。ということを一番本来に沿っているわけですね。これは死ですから同じ言葉を重ねると情緒に関して訴える力が少なくなるんですね。死というものはこの言葉、何を言葉として選ぶかが非常に生命史になるから入ってたのかも、特にそうですけども、他の別の死も全体として言葉一つ一つにその生命で、凡庸な俳句短歌っていうのは何か特性がないわけです。単に説明的なものになる。とか、その深い素養のある人ほど、一つ一つの言葉が、僕は当たり前ようでありながら、意表をつく何かの訴えか、こちらの感性が鋭いほど、こういう意味をここに込めたんだ、というふうに感づくようになる、というわけですね。これは詩というのは一般的にそうですね。そういう言葉、一つ一つが意味を持っている。一般の三文なんかを全体としては論詞ですね。何が言いたいか。論理、矛盾はないのか。まあ、そういったことが大事になるわけですね。で、この119をちょっと参考に見てもらいますと、まずですね、119編の、61節です。119編の61節。新教訳では、ちょっとペースが違うので、ですが、119編の61。神に逆らう者、悪しき者の名が私を絡めろ取ろうとしますが、私はあなたの律法、トーラーということなんですけども、さっき言ったように、立法、法律の繰り返した訳にしたんですね、中国の。まあ、こんなこと自体もですね、日本語をひっくり返して本来はできないけど、この中国語っていうのはひっくり返しても受ける場合があったりするからですね、平和。この和平。で、これも普通の法律と違うんだっていうために、立法とひっくり返した特別な訳を作ったわけです。英語でありますと、法律は、ローですね。英語を大文字で書いて、いや特別な方だ、神の言葉なんだという意味を表しますが、日本語には大文字読むものはないからですね。こういうことをするわけです。でこれはトーラーというのは、今でも使われているヘブライ語ですね。これは例えばここの箇所、口語では、起きてと訳す。神科学では、見教えと訳す。随分、 受けてる感じが違うんですね。立法というと何かこう割れた玉関係ない。教えというとどこでも転がってるんですね。裁縫でも修理でも運転技術でもですね、万事誰かに教えてもらうんだから、教えて分け合えて当たり前です。すべての人は何か教えてあげてきたわけです。今も教えてか、教えてもらう。立法っていうのは滅多に口にしないですよ、日本人だったら。起きてというのはまたあまり口にしないでしょう。私はでも、起きてにお前反してるんだ。そんなことは書いたことも言ったこともないですね。聞いたこともない。それで起きてるのは、現代の私たちには、ほとんど縁がないことです。私は子供の時に子供用の絵画の物語なんかよく読んでたわけで、出てくるのは宗教。とか、インディアンの宗教の、この掟を守らない奴は処刑するんだなんて、こういうイメージの言葉が残ってしまってるんですね。ということで、どの役にしても、本来の重要性を持った神の言葉っていうニュアンスが、現代の日本語にどれにしても、起きてて訳して、身の人と訳しても、どっか、発揮しないとかです。要するに神のことなんですね。神に逆らうものこれも、宗教でこういうなくしたんですが、悪に、悪しきもの、悪の霊に絡めとられている人。さあ、私を絡めろとする。私はあなたを、そんな時でも、御言葉を決して忘れない。それから、83節。今の詩篇119編の83、隣のページですね。81節から、我が魂は、あなたの救いを求めて、必死で求めている。もう大変そうなんていうことをまた使わない日本語だから、ピンとこないよと。もう本当に必死で求めているということなんですね。あなたの御言葉を待ち望む。そういう中で、83節。私は煙に透けた家屋の上になっても、まあ、独特の例えですね、こんな。煙に続けた顔のものになっても、あなたの人を決して忘れない。この人の言葉。もう本当に震えてしまったようになっても、なおかつ、決して忘れない。これは神の言葉です。まあ、日本でこういうものはないからですね。先祖伝来の言い伝えを決して忘れない。厳しい親の、あれは、ね、美容先生のことは決して忘れない。という、そういった部分のことがあるかもしれないと。永遠の神様っていうのは日本では全く知らなかったもんだから、決して忘れないものは、本当にもう、全く違うものですね。日本では。さらに、同じ詩篇の109節です。詩篇119の109節。109節、ちょっと分かりにくいような表現ですけれども。曲がった魂は常に私の手にある。それでも立法を決して忘れない。この表現は、一行目の表現はまずどこもないですね。私の心はいつも私の手においてですね、心を思うままに手でいろんなものを掴んで話すように、絶えず変化していると。手の動きはいつもいろんなものを掴んだり、いろいろ仕事したり、作業したりする。そういう心って非常に絶えず揺れ動き変化してるんだけれども、あなたの御言葉は決して忘れないというようなことですね。それから、141。詩篇119編の141。 139からぐらい言いますと、私の熱情、私を滅ぼそうと、もう非常に激しい情熱に変えられてるって言うんですが、あなたの御言葉を忘れさせ、踏みにいってるからだって言うんですね。敵っていうのは神を信じない人たちを指して言ってるので、それ御言葉を踏みにいって忘れて、踏みに忘れさせてるから。あなたの御言葉をして、練りかけめられたようにですね、不純物は全部な取り去られてる。私は赤く侮られているが、あなたの命令、この御言葉です。決して忘れない。で、この忘れないっていうこと、御言葉の重要性とともに繰り返されてありますが、153節、少し後にありますね。119編の153節。私の苦しみを顧みて助け出してください。私はあなたの律法のトラということは、ここで律法。ところは、新科学で身を教え、工学で起きて、さっき言いましたように、いろいろ訳されているんですね。律法とは何か、身教えとは何か、起きてどう違うのかな考えてみたから意味がないわけです。神の言葉というふうに、統一的に受け取らないといけないんですね。それを決して忘れたことがない。この短い一言でもですね、私たちは何かふとしたときに神の言葉を、神様のご意志のことをパッと忘れてしまって、人間的な感情とか考えてパッと言ってしまったり、そんなことが本当によくあるわけですので、たった一言でも私たち何千年かかってもですね、もうこんな世界はもう卒業しとんだなんて到底言えない。ですね、最後に176節詩編119の176節これも新約聖書のイエス様のことを予言しているイエス様のことを予言しているところにもなっているわけです。119編の176。私が子羊のように失われ迷うとき、どうかそのあなたのしもべを咲かせてください。イエス様は迷い込んで一匹の羊を探し出すために99匹の元気そうにしている迷ってないものを一応置いておく。そしてあなたのこの言葉が1119編という長大な詩の最後の言葉に、今しめ、あなたの御言葉を私は決して忘れない。まあ、こういうふうにですね、詩篇40を忘れない。何をか神様の言葉、そこに神様のご意志がある。神様の愛や真実の遠大なご計画、すべてを貫くご意志がある。だから一番最初からですね、ああ、幸いなことだ。主の御言葉に歩む人は、それ忘れないでですね、ずっと覚えて歩む人。それに本当の幸いは、御言葉に絶えず思い起こして、それに従って歩む人だった。で、その百条件の最後も、子羊のように失われるような弱い存在だと。迷うんだと。それでも探し出してください。まあ、こういう弱さを知った上で、弱さがありながら、あなたの御言葉は私は決して忘れないという言葉が最後を締めくくっているということなんですね。それぐらいこの詩篇119編というのは独特の詩で、長いから読まないでおこうとかいうことと全く違うんですね。どんなに重要かということを神の言葉、だからこそこんなにも壮大な詩、神の言葉を繰り返し繰り返しの重要性、いろいろな方面に書いているというわけですね。まあ、そういうふうに今日のところも、この詩篇の作者の人も、何が起こりかかっていようとも、私、決してあなたを、そしてまたあなたの御言葉を忘れることがないんだと。こういうことがこの詩篇の執行の人だった歩み方だったんですね。だからこそこの後に続くような箇所があっても、なおかつ絶えず、 神様に思い起こして、忘れないで神様に先に、この世のものを行かないでですね、私たちの現在、またこれからの生活も、それぞれに、その方々の苦しい状況が聞いた場合には、本当の苦しさはその人しかわからないわけですね。もうじっとして寝ておれないぐらい苦しい。目も大する。いくら言ってもそういう経験が全くない人は、どうしてもピンとこない。ということがあります。体が弱くなり、交通事故とかで全身障害で大変になった人、その苦手さんで、その苦手性感の人と共にお尋ねしたことがありますが、夫婦とも大怪我した。相手の子供が全面的に悪かったんですね。前から来た、衝突してきた。どうして神様は、非常な、あと後遺症、受けて、その寝たきり状態で、まあ、そういう状態にあって、奥さんも後遺症で、ずっと苦しんでいる中で、まあ、介護をしておったわけですね。どうしてあと1秒の何分の1でも、その相当時間を遅らせてくれなかったんだろうかと、その人が、見にくい声も発声もなかなかなんですけど、苦しい牧場にしていられた声が今も残っているんですけども、本当にこの世は不可解で、なんでこんな恐ろしい苦しみをよりによって私に神様は与えたのか、でもそういうことがあってもなおかつその人はやっぱり神様の言葉を忘れないと、その苦しい状態、特に非常に体の中熱が出て、熱くて熱くて、それがたらたら出るって言うんですね。そういった、神経系がもう、神経が相当やられたために、うまく調整ができなくって、暑いところで、ソウルの部屋の中も、エアコンをしてやっても、活動するようになってしまう。それが非常に苦しいということも言われているんですが、一方ではそういう苦しい状況を通して、この支援になるように、その中から、それでもなお、ご夫妻は神様のことを忘れないで生きていって、大きな状況に接したわけですね。そういうことで、日本の、例えば百人一首の詩、あれも一種の死ですね。死かと多く言って、自分の死は愛ぼしぼししたんですが、も、悠然と綺麗な子を聞いてですね、貴族の遊びっていうようなことで、来てる死と全く世界が違うということですね。私は日本の方行った、新古今古今万葉とかでも、関心が強かった。日本の古代何を考えて、どういうことを、ああいうときに、その感情、心を表現したか。今でも関心があるから、そういった類の万葉集とか、新古今古今、みたいないろんなものの、その仲介書、一つの仲介だけでは、偏りがあるんですね。詩編も多くそうですけど。一層この詩編の特性っていうのが際立ってくるということなんですね。知れば知るほど。はい。そういうことで、私たちまた、これからのそれぞれの方々の歩みにどういうことが起こるか、そして世界に何が起こるかわからないけども、何事起こっても、このように神様の約束、聖書に現れた神様の御言葉を決して忘れないで、大変覚えて歩んでいきたいという願いを、このような力も教えられるわけです。はい、以上です。